はい、おはようございます。今日マタイの15章の36節から、見ていきたいと思います。まあ、引き続きこのイエス様のようにというシリーズですが、今日はイエス様のように感謝するということを共に考えたいと思います。まあ、先週の日曜日は勤労感謝の日でしたし、先週木曜日はアメリカではですけど、サンクスギビングでですね、まあ、感謝することですね。まあ、この感謝というのは日本の国においても大変、まあ、重視されることだろうと思いますね。何かこうしますと、繰り返し感謝されることもよくあるんですね。私も時々、時間が少し経つとね、あれ何だったかなっていうように思ったりもしますね。先日ありがとうございましたとこう言われると何だったっけねとこう思ったりしますけれども、まあ、そのようにね、本当にこう感謝をよくするわけですね。食べ物も例えばいただきますとかね、ごちそうさまっていうのもそういう意味でね、表す、感謝を表す面もありますね。まあ、しかしこの世の中が豊かになればなるほど注意しませんと、時々そういう感謝の思いが薄れたりすることもありますね。あるいは時には私たちがこう習慣化したようにして、言葉は感謝のね、言葉をありながらも心からというのは少しない、あるいはこう薄れることもあるかもしれませんね。まあ、でもイエス様はこの神であり、すべてを作られたお方でありながら、まあ、私たちにこの素晴らしい模範を示していますね。感謝することについて模範を示しています。まあ、今日はそういうところから少し見ていきたいと思いますね。イエス様のように感謝する。今日の箇所はマタイの15章の、36節ですね。まあ、他の箇所も多く見ますけれども、まずここから始めますが、31ページですね。マタイの15章36節。それから7つのパンと魚とを取り、感謝を捧げてからそれを先弟子たちに与えられた。そして、弟子たちは群衆に配ったとありますね。まあ、ここの7つのパンと魚を取り、感謝を捧げてからですね、先ということを、感謝することを特に今日この箇所から注目したいと思いますね。イエス様の、まあ、感謝をする事例、そういうことをいくつか見ますが、まあ、この今の箇所では、神の食事の備えを感謝するというね、こういう場面ですね。まあ、こういう場面は実にこの福音書の中では、あるいは最も多いかもしれませんね。イエス様が食卓に着き、あるいはこう感謝をする、神様のこの食事のことを感謝する。私たちも食卓に着くとね、そういうようにこう祈って感謝をまずしていますが、まあ、それは、まあ、イエス様から、また、まあ、ユダヤ人もそのように神様の備えを覚えて感謝していますね。まあ、この食べ物のために、私たちの人生、命は食べ物によって養われています。まあ、でも、そういう食べ物もですね、例えば、もちろん農家で作るのがきっかけで手に入れますが、まあ、しかしもうちょっと考えたら、太陽が照ったり、雨が降ったり、あるいは土があったり、そういう、あるいは私たちの健康も支えられているから、なんていうか仕事ができて、そういう食べ物が与えられるということももちろんありますね。まあ、神様はそういう創造された世界に、私たちのため、また被造物のため、 食べ物を備えて創造され、まあそういうように作られたんですね。なのでそういう意味では、こう神様の備え、そのことを意識して感謝するのが大事ですね。まあ、想像しますと、聖書に書いてませんが、マリアとヨセフがきっと、この赤ちゃんとして生まれたイエス様、子供である頃からですね、そのように、食卓で感謝をすることの、そういう良い模範を示し、そしてまあ、イエス様がそのように、まずは覚えたんだろうと思いますね。まあ、私たちも、子育てにおいてはそういうようなね、ことをすべきですね。まあ、食卓のみならず、そのいろんな折に、感謝をする。私たちは自ら感謝するし、あるいは子供に感謝をするように、まあ、教えたり、するというのも大事な役割ですね。まあ、そのように神様が本当に私たちが考えれば、いろんな日常の祝福を、本当に無数に与えておりますね。そしてそのことが私たちの感謝の、まあ、クリスチャンとしての感謝のベースですね。まあそういう中でもちろん人にも感謝しますが、まあこの世の中と違うのがあるとすれば、きっとこのね、神様に感謝をするということを、強調しているわけですね。で、まあ、こういう、まずね、こういう箇所を見ましたが、例えばもう一箇所ですね、マタイの11章の25節にも、このようにイエス様が、おっしゃってますね。21ページになりますが、マタイの11章の25節ですね。その時、イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを、賢い者や知恵のある者には、隠して幼子たちに表してくださいました。まあ、これらのことというのは、福音とかイエス様の教えですね。そしてここでイエス様はこの神様のご計画を感謝しますね。まあ、ここで言っておられることは、イエス様の地上のお働きにおいて、まあ残念なことでもありますが、まあこの賢い、あるいは権力者、多くですね、イエス様のことを信じていなかったんです。まあそれは残念にも思いますが、むしろここで神様にイエス様が感謝していることは、それを、ご自分のことを、幼子たちに示してくださったということですね。まあこう考えるとですね、この御国を建てるとすれば幼子では建ちますかね。そういうふうに、すなわち私たちが下手すると神様のご計画が、理解できないので感謝しないとかね、そういうこともありますが、イエス様はそのように感謝しておりますね。結局神様の御国は、知恵とか権力、力によって立つのではなくて、神ご自身が立ててくださるので、あるいはあえてこういう幼子、あるいは力のない、知恵のないものを用いて、いらっしゃる、そういうことだろうと思いますね。まあ、またマタイの26章27節、まあ、今日はあちこちこう開きますので、慣れている方はそのまま開いて、いただいて、あるいはそのままお聞きになればと思いますが、マタイの26章の27節ですね、このようにありますね。また杯を取り感謝を捧げて、後こう言って彼らにお与えになった。みな、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。まあ、ここでも神様のこのご計画を感謝しておりますね。 この食べ、パンと杯をですね、主の晩餐ですが、そういうものを用いて、ご自分が翌日十字架において、血を流し、そしてこう体が本当にこう傷物になるようなこう十字架の死を指してますね。イエス様自らこれによって苦しまれますが、しかしイエス様は神様の救いのご計画をこのように感謝を持っているんですね。で、まあそういう意味ではこの神様のご計画を感謝するというのも本当に重要なことですよね。まあもう一箇所ですね、ヨハネの11章のところでは41節2節ですね、ヨハネの11章の41節2節ですが、このようにありますね。202ページになりますが、ヨハネ11章の41節、そこで、彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてください。くださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておられ、おりました。しかし私は周りにいる群衆のためにこの人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。まあ、ここでは、この神の祈りの答えを感謝してますね。まあ、この場面はイエス様がラザロの墓の前に立っておりますが、まずこの墓石を取り除くときに祈るんですね。そしてこの祈りの内容としては、いつもこの神様がこの祈りを聞いてくださることを感謝しますということですね。まあ、イエス様がそのごめんなさい、そのことを疑っているわけではなくて、あるいは自分をなんていうか確信を与える意味で言ったのではなくて、それはごめんなさい、周りの方々がイエス様が神様によって使わされたことをちゃんと理解できるように、まあ、祈られたんですね。で、まあ、以前もですね、この学びの中で、シリーズの中で、ヨナタン先生がこうお話ししたんですが、こう、イエス様のように祈るということも言いましたね。祈りの中でも私たちは感謝すべきですし、神様が本当に私たちをいつも祈りを聞いてくださることもありがたい。本当に感謝なことです。まあ、感謝すべきですね。ごめんなさい。まあ、このイエス様は神ですが、神でありながら、人としてこの、地上に過ごされ、そしてそういう意味では、絶えず神様の御助けを祈っておられますね。まあ、お話がわかりますように、この後で43節、44節にはこう続きますが、そしてイエスは、そう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると、死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布きれいで包まれていたとありますね。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。まあ、お話を覚えていると思いますが、このラザロは病気で死にましたね。亡くなりました。そしてイエス様が後からですね、まあ、4日も経ってますが、墓のところに来て、まあ、このように、まず祈られ、そして命じると、このラズロが蘇るんですね。まあ、私たちもよく祈ります。イエス様のように祈るということは大事ですね。でも祈りと同時に私たちはやはり神様が祈りを聞いてくださり、答えてくださることを、まあ、 感謝すべきですね。そのことを忘れてはなりません。まあいろいろとですね、このありますが、もう一箇所ですね、ルカによる福音書の17章ですね、17章の17節からですね、18節ですね、151ページですが、このようにありますね。そこでイエスは言われた、10人清められたのではないか、9人はどこにいるのか、神を崇めるために戻ってきた者はこの、外国人の他には誰もいないのかというね、まあ、このようにこの10人の、ツアーラーと、まあ、雷病とよく以前は、まあ、呼んでましたが、まあ、いわば皮膚病ですね、そういう皮膚病で悩まされている人たちがいました。それは当時はとっても大変でしたね。自分の家には住めなく、町にも住めなく、こう、そんな状況にいましたので、大変な状況ですが、まあ、イエス様にですね、癒しを求めます。そうすると、イエス様が、彼らに、この祭司のところに行って、その、自分の、ね、この、体を見せなさいって言うんです。まあ、今の私たちにはちょっとピンときませんけどもね、まあ、その規定上、そういう規則上ですね、そういう病気は、まあ、祭司が診断しますし、それが治ると祭司もそれを診断するんですね。あ、治りました、家に戻っていいですよとこうなるんですね。まあ、今で言うと、あるいは医者に行くっていうふうになるかもしれませんが、当時の習慣はそうでしたね。ですから、まあ、そういう意味では、まだ、その病気のまま、祭司の方に行って、見せなさいと言うんです。まあ、途中でですね、癒されます。そして、その、一人が気づきます。まあ、全員気づいたと思いますよ。一人が気づけば、あ、治ったって言えば、もうみんな見ますよね。あ、治ったって、こう、みんなわかるんですね。まあ、イエス様がここにあるように、10人は清められたのではないかっていうイエス様おっしゃってますから、10人は癒されたんですね、1人じゃなくて。でも1人だけ戻ってきてイエス様に感謝を述べるんですね。で、まあ、そういうようなところでですね、まあ、やはりイエス様はここにおっしゃることから、私たちが理解できるのは、やはりこの感謝を述べるのは重要ですよね。心の中で感謝を持つ、その気持ちがあるというのは、まあ、それももちろん大事ですけど、それを述べる、それをですね、表現するということも大切ですね。マタイの26章、さっきもね、26章見ましたが、26章の10節から見ますと、ここでは、マリアのことも出てますね。マタイの26章の、10節から13節ですね、55ページになります。まあ、このようにありますが、それとイエスはこれを知って、彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです、私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは私の埋葬の用意をしてくれたのです、とあるんですね。あ、そうですね、13節、誠にあなた方に告げます、世界中のどこにでもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。 まあこのマリアですね、これは他の箇所を見ますとわかるんですが、あのラザロの姉妹ですね。で、まあこの交友をイエス様に言ったんですが、それを批判する人たちがいたんですね。まあその無駄遣いだというように、まあ、批判しますが、まあ、しかしイエス様はそうではなくこの彼女を褒めるんですね。やはりこのイエス様は彼女のしたことを感謝してるんですね。そしてそういうように表現していますね。彼女が本当にイエス様のことを愛し、そしてそのイエス様が十字架に向かっている、そんな中でですね、この交友を、まあ、ここにあるようにいわば、この、埋葬の良い、ね、まだ死んでませんが埋葬の良いとしてこういうふうに、してくださったということをイエス様が感謝してますね。まあ、そのようにイエス様がこの感謝を、いろんな形でしております。もちろん聖書に記されていない面も多くあると思いますね。まあ、でも今日の私たちへの教訓についていくつか少し考えたいと思いますね。感謝についてですが、まあ、まず少し考えていただきたいのは、多くの場合、神に感謝をしないわけですね、私たちは。まあ、少なくとも世の中一般はそうですね。そしてクリスチャンも注意しませんとそういうふうなことになってしまうこともありますが、まあ、第一コリントの10章の10節から、第一コリント10章の10節からはこのようにありますね。331ページですが、10章10節、また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに習ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。まあ、この話はイスラエル人が荒野でこうつぶやいている、まあ、様子ですね。そういうつぶやいている様子について、パオロが、私たちがそういうことを習ってはいけない、真似してはならない。神様がこのイスラエルの民を、エジプトの奴隷生活から解放してくださったんですが、あの出エジプト記の様子やあのアラノの生活の様子を見ますと、しばしばこうつぶやいてますね。エジプトの方が良かったとか、こんなんだったら帰ろうとか、そんな風にして、ひどいことを言ってますね。私たちを殺すためにね、アラノを連れてきたとかね、そんな風にこうしょっちゅうつぶやいてますね。そしてここには、神様はそういうつぶやきを喜ばれないということは、まあ、私たちの注意としてパオロが用いているんですね。まあ、結局世の中はですね、何よりも神様に感謝をしないということが一つの罪人の特徴であるように思いますね。ローマ人への手紙の1章の21節にはこのように訴えられてますね。290ページですが、ローマ1章21節、それゆえ彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりましたと、まあ続くんですが、そのように、罪人の特徴というのは、少なくても神様への感謝をしない、あるいは、まあ、考えないというね、まあ、こういう、まあ、少なくても誠の神様はそう言いますよね。偶像の神々にあったとしても誠の神様には感謝をしないというね、まあ、こういうことですね。私たちは結局多くの イエス様を信じる前からですね、多くの神様の恵みに預かっていながらも、そういうことを全く考えない、感謝をしないというね、まあ、そういう罪人の、神様に対する一つの特徴をね、ここで訴えてますね。第二テモテの3章を見てもこんなふうに記されてますね。3章の1節2節ですが、415ページですね。第二テモテ3章1節2節ですが、415ページ、終わりの日には、困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時には人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不相な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になりという、まあ、続くんですが、まあ、いろいろここに挙げてますよね。まあ、自分を愛する者、金を愛する者、いろいろありますが、大幻想を言うとかね、大幻想をするとかありますが、まあ、中にね、注目しているのは、感謝することを知らないものとね、こういう用語ですね。最後の時代にはそういうような感謝を知らない。まあ、今日そういうことを感じますね。つぶやいたり、問題、あら探しをする、そういう問題探しをする、そういう何かを、美徳かのように、そういうことを感じさせますね。で、まあ、一つ言えることは、まあ、原則として言えることは、よくこう、旧約聖書の中にも見られますが、神様の祝福があればあるほど、豊かになればなるほど、しばしばそれが、あるいは、この、感謝をしないというふうにつながってしまいがちですね。まあ、私たちクリスチャンでありながら、そういう世界の中に住んでますね。周りには、すなわち、つぶやいたり、神様のことを感謝しなかったり、まあ、そういう、こう、あら探しをするような中に置かれてますので、注意しないと、そういうようなことに、こう、流され、まあ、それを、同じことを真似事をしたりする、まあ、可能性がありますよね。なので、私たちも注意すべきですね。まあ、一つは、なんて言いましょうか、感謝のできることを絶えず、こう、思ったり探すという習慣を身につけるのも大事だろうと思いますね。まあ、本当に多くありますので、少しでも考えればすぐにね、思いつくわけです。本当に神様の多くの祝福に預かってますね。で、まあ、そういう意味では、まあ、そういう中に置かれてますね。つぶやきの多い、あるいは感謝をしない世の中ですが、まあ、むしろ多くの祝福のゆえ、私たちは神様に感謝すべきですね。で、まあ、本当に神様の祝福を考えれば、非常に多いんですね。私たちに対する祝福は多くあります。まあ、何せまずは命をくださってますね。それぞれに私たちに命をくださり、そしてその命を支えてくださる、私たちを愛し、私たちの必要をいつも満たし、そして、まあ、挙げていけばもう切りなしに言える事柄ですね。まあ、救い、これは肉体の話だけでもそうですが、すなわち霊的な事柄、イエス様を信じた私たちはキリストによっていただいている恵みを思えば、それもさらにありますね。救いのこと、罪許され、そしてこの聖霊なる神様が私たちのうちに宿り、永遠のこの天における住まい、豊かな喜びに満たされたこのイエス様との歩みなど多くあるんですね。 まあ、本来私たちは罪によって裁かれるべきものですが、まあ、むしろそういう私たちに許しと永遠の命を与えておられるんですね。で、まあ、そういう意味では本当に少しでもこのそういうような何て言いましょうか、思いで神様の祝福について少しでも考えれば、まあ、いっぱいあるわけですね。いっぱいこう出てくるわけです。で、まあ、もちろん今日はこの神様に対する感謝ということを中心に見てますが、まあ、周りの人々のためにも私たちは感謝すべきですね。まあ、新約聖書の中では、例えば福音書の中ではそれに関連する箇所は20箇所ほどありますし、新約聖書全体を見たら70箇所以上ありますね、感謝についてありますので、まあ、それなりに大事な話ですね。ちょっとまあ、70もね、見るわけにいきませんが、いくつかちょっと見ますと、例えば、ローマ書1章の8節をですね、見ますと、使徒パウロがこのローマの兄弟姉妹に手紙を書き送ってますが、289ページ、ローマ人への手紙、1章8節。まず第一に、あなた方すべてのために私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。まあ、まずですね、第一に、この兄弟姉妹のことを、イエス様によってこの私の神に感謝しますと、ね、いう話ですね。兄弟姉妹のことを覚えてその信仰が、広がっていることを覚えて、まあ、感謝してますね。そういうようにほとんど のパウロの書簡の中には、まあ、全部と言っていいと思いますが、この感謝の文書があるんですね。まあ、第一テサロニケの一章の、第一テサロニケ一章の2節ですね。ここもちょっと見ますと、396ページですが、私たちはいつもあなた方のすべてのために感謝、神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚えと、まあ、続きますね。本当にこの感謝をしているんですね。このテサロニケの兄弟姉妹のことをですね。まあ、そのようにこのパウロや他の、新約聖書を書いた著者たちは、神様に対する感謝や他人、この兄弟姉妹のことを覚えて感謝するような、ことがよく記されてますね。私たちもそういう意味では、この教会に集っている兄弟姉妹ね、互いのことを覚えて、まあ、感謝すべきですね。神様から与えられた兄弟姉妹です。まあ、この教会に限りませんが、でも、まあ、特にこの教会に私たち集ってますので、そういう意味では感謝すべきですね。そしてその感謝を述べたり、まあ、ここでパウロがローマやテサロニケに述べたように私たちも、まあ、述べるべきですね。まあ、結局コリントの教会は見ませんが、コリントの教会も本当に問題だらけだったんですね。でもそういう教会に対してもまずは神様に感謝をしているこのパウロですね。それも口先だけではなく本気で神様が本当に兄弟姉妹を救いに導きで成長させていることを、まあ、感謝しているんですね。さあ、でもこのさっきテサロニケの方を見ましたが、第一テサロニケの、5章の、そうですね、18節を見て、見たいと思いますが、テサロニケの第一の手紙の5章の18節ですね。で、ここにはこうありますね。 全てのことについて感謝しなさい。それがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。一般的に感謝すべきだということは私たちはみんなよく理解できると思いますね。しかしここのような箇所では、全てのことについて感謝するということになると、どうかとこう思ったりするかもしれません。結局さっき あのアラノでのイスラエル人の事例を出しましたよね。彼らはもっぱらつぶやいてましたね。アラノ生活は決して楽ではないですよね。時には思うように水がなかったり食べ物もなかったり、いろんなこう暑さ、いろんなことがあると思いますね。で、私たちがこうね、イスラエル人をそのように見下して、とんでもないと言うかもしれませんが、自分がそこにいたら案外同じようなことになっちゃいますよね。というのは、私たちはそういう辛いことを、そういう中でですね、そんな中でも感謝するということはなかなか、難しいわけですね。しかしここで、このテサロニケ教会に対して全てのことについて感謝しなさいとこう言っておられますね。そう思うとこのテサロニケという教会は特に恵まれた教会で何ら問題がないかというと、そうでもないんですね。この第一テサロニケの一章の6節を見ますとこんな風にありますね。396ページ第一テサロニケ一章6節ですが、あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主に習うものになりました。このテサロニケ教会、テサロニケの町ではパウロが大変な目に遭うわけですね。追い出されます。そしてこのテサロニケの町に残った兄弟姉妹はなんていうかいろいろ迫害に遭いますね。苦難の中にいます。でそういうような中で いるわけですが、そういう兄弟姉妹に対して全てのことについて感謝しなさいということです。これはなかなか簡単なことではないんですよね。でもそれはなんていうかこう苦難が大好きだから楽しくてしょうがないからとか、もっともっと苦難が欲しいとか、そんな、ね、そうするとちょっと馬鹿らしいですよね。そういう話じゃないですよ、もちろん。そうではなくて、どうしてそういう中で全てのことを感謝すべきかといえば、それはこの神様が支配しておられ、そして神様は本当にこの良いお方であり、すなわちそういう中で私たちの益のためにこれらも用いてくださるという、そのゆえの感謝なんですね。これが楽しくてしょうがないっていう話ではもちろんないです。そうではなくて、それは神様がこの苦難をも用いて、そして私の中に働いてくださる、そしてそういう神様がこの苦難もお許しになったというね。で、神様は良いお方で私は信頼できるので、そういうことを結果を期待してですね、結果を期待して喜ぶというね、感謝をするという、こういう理屈ですね。だからクリスチャンがどうかしてるから喜ぶのじゃないんです。そうじゃなくて、神様がそういうことを用いてくださるというね、期待の中で、感謝するんですね。よく今回のこのシリーズの冒頭にも用いた箇所ですが、ローマ書8章の28節9節ですね。302ページですが、よく引用しますが、こうありますよね。ローマ書8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。 まあ、まさしくこのゆえなんですね。すべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。まあ、私たちがですからこのキリストに似るためにそういうね、困難もあるわけです。そういう全てを益としてくださるというのは、その益っていうのは、そういうことなんです。キリストに似る、ね、本当に成長していく、成長する手段として、全てを用いてくださるので、ですから感謝するんですね。まあ、同じローマ書の5章の、箇所でもこんな風にありますね。5章の3節から5節ですね。296ページですが、ローマの5章の3節から5節ですね。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。まあ、ここもね、普通の考えでは、パウロどうかしてますよねってこうなるんだけど、そうじゃなくて、それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すこと、生み出すと知っているからですとあるんですね。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですとあるんですね。まあ、すなわちこの困難、まあ、普通に考えたら困難は嬉しくないですね。もちろんそうです。でもこの困難をどうして喜ぶかというと、その困難によってこういう最終結果があるので、その結果を期待して、まあ、喜ぶ、あるいはそういう結果を期待して感謝をするという、こういう理屈ですね。決して簡単ではないですよ。決して簡単ではありません。そういうことにこう巡り合いますとね、自然になるのはつぶやきます。自然になるのは何でかとこう考えます。ね、こんなはずじゃなかったとかね、こうとにかくそんな風に感じます、思います。でも私たちはそういう中でちょっと待てってこう自分に聞かせてですね、ね、このことは神様のお働きの中にあることとして覚えて、神様はこれをどのようにして用いてくださるのかなということを期待し、そしてそういう期待ゆえの感謝、喜びなんですね。まあ、決して簡単ではありませんが、結局その困難に目を留めるよりも、私たちの人生を支配していらっしゃる神様に目を留めて、この困難を神様がどのように用いてくださるのかなっていう、そういう中で、あるいはこう祈ることも大事でしょうね。助けてください、つぶやきたいんだけど、そういう気持ちがあるんだけど、そういうことのないように助けてください、そして、まあ、主に本当に心から頼れるように助けてくださいとね、こういうふうに、まあ、祈ることも大事でしょうね。まあ、全てのことについて感謝すべきですね。まあ、イエス様もそうなんですね。イエス様の人生を考えたら決して甘くはないですよね。問題のない人生ではありません。で、しかしこの私たちがもっとイエス様に似るというのが神様のご計画ですね。そしてイエス様もそういう困難な中で感謝をしておられたということを覚えますと、私たちもそのようにイエス様に似るはずです。まあ、言いましたように、この世の中はつぶやきの多いものです。問題を指摘することが多くあります。注意しませんと私たちも一緒になってつぶやきます。私もそうしがちです。でもそうあってはなりませんね。でむしろ私たちはイエス様のように感謝すべきです。それは 人生が楽だからじゃないんですね。イエス様の人生は楽ではなかったんですが、絶えず感謝しておりました。まあ、私たちもですから、この分野においても、感謝という分野においても、まあ、イエス様のように感謝をするっていうね、感謝するということを覚える必要ですね。たとえ、困難な中でも、困難な中でも、いろんなこう問題の中でも、そういうように主は私たちをに、期待しています。導いてますね。そう命じてます。そのためにはさっきも触れたように書かせてはならないのは、神様はこのことをも支配しておられ、このことをも私の益のために用いようとしておられるということです。これをしっかり自分に聞かせなければなりません。もちろんすぐにはそれが見えてこないんです。でもそれが神様のご計画だということをしっかり自分に聞かせて、そのことを期待して、主に頼る、そういう中で、感謝すべきですね。まあ、神様のご計画は私たちがもっとイエス様に似ることです。で、その一つは感謝する、すべてのことを感謝する、困難の中でも、ね、思いがけない問題の中でも感謝するということですね。最後に祈りたいと思います。愛する天の父様、今日もこのようにイエス様のように感謝するということを見ました。ことが、よくいきますと感謝するのは、そう難しくありませんが、特に困難な中では、そういうことを難しく感じますが、私たちはイエス様に習って、そんな中でもどんな場合にも絶えず主を見上げ感謝できますように。弱いものです。本当にイスラエルの民のようにすぐつぶやきがちですが、そうではなくて本当に主の御業を期待しつつ感謝できますように導いてください。そういう私たちももっとイエス様に似ることができるようになります。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。まあ、すでにイエス様を信じていますが、私も、感謝をすることを、こう心がけているものの、すべてのことを感謝するというのにおいてはなかなかそれは現在できていませんが、しかしそれが神様の御旨であることを今日覚えて、主の御助けによってそのように、していきたい、本当に主に祈って助けを求めて、そういうふうに変えられることを期待します。そういう方々おられましたら祈りに覚えますが、手を挙げていただけますか。はい、手を挙げて、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。手を挙げて結構です。他にいかがでしょうか。おられますか。なかなか難しいですね。私も、しばしば失敗します。でもね、で心を改めて主を見上げて、約束を信じてですね、そういうふうに感謝すべきです。愛する天のお父様、手を挙げられたお一人一人の上に主の豊かな祝福を与え、満たすけを与えください。私たちはよくしばしば、つぶやきますが、でもそうではなくて、そういうことを感じるとき、あるいは しようとするときには、まず神様の、素晴らしい御約束を覚えて、その、ご計画を覚えて、主に頼りつつ、感謝しつつ歩めますように導いてください。私たちが日々少しずつでもイエス様に似ることができますように助けてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。